Going up in his name と題しまして、イエスの名により出ていくと。ジョエル・オズボンです。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
説教の前に、今日は特別な日ですね。母の日ですね。やっぱり母の日で、自分のお母さんはすんごく会いたいなといつも思っています。だからその代わりに今日集まっている母の皆さんにおめでとうございますと伝えたいと思います。自分のお母さんは大好き、超大好き3月にお母さんと1ヶ月ずっと東南アジアと日本と回っていて、お母さんはまだまだ元気、もう70歳なんだけど、もう20代30代の人と同じように元気にして信仰深い人で、何でも神様のことと話せるお母さん、そのお母さんにとても感謝しています。で、今日いらっしゃるお母さんたちの一番新しくお母さんになった人は誰ですか？今日集まっている人で、一番新しくお母さんになった人、大豆に、もうちょっと前の方に来てくださいあと一番長くでずっとお母さんの方は誰でしょうか？一番長くてお母さんとしての存在は誰でしょうか？
伊達さん。
伊達姉妹ですか？じゃあ、どうぞお前に。僕が最初に選挙活動でブラジルの方に行きました。で、そのブラジルの教会の伝統は、一番新しくなったお母さんと一番長い間としてのお母さんにいつも花をあげてます。その全員のお母さんの代表として、その2人に花をあげてますから。で、日本はいつもそのカーネーションをあげてるから、今日もその2人のお母さんたちに、そのお母さんの皆さんの代表としてあげたいと思います。自分のお母さんがいなかったら、今日皆さんと一緒に礼拝することができないでしょう。みんなのお母さんに本当に感謝しています。神様の祝福がこれからもありますように。水戸に来てから頑張って皆さんの名前を覚えるようにと、今それをしている途中ですね。あ、この方は分かりますか？どういう人だろうといつも考えて、うちのお兄さんが日本に来た時、そのクリーニング屋さんに服をあげて、で、お名前を聞いて、オズボンです。でも、お名前はオズボンです。あ、はい。でも、お名前はオズボンです。OK。じゃあ、英語に説明します。When my brother first came to Japan, he took his clothes to the dry cleaners, and the lady asked him, what's your name? And the word for pants in Japanese is zubon. And when you say it politely, you say Otsubon. Well, that's the same as my family name in Japanese, Otsubon. So what she heard was, what's your name? Pants. What's your name? Pants. Yeah, no, but what's your name? It's Pants. No, Big Pants. So I'm Mr. Big Pants. これは私の名前ですね。でもいろんな国に行くとどういうふうにこの言葉を言うかも気にしてる。お母さんはジョエルという。My mother calls me ジョエル。でも友達はジョエルという。My friends, though, call me Joel. So is it Joel or Joel? I don't know. You can call me whatever you want. Okay? フランス語の学校にも行って、で、みんなはジョエルと言ってる。だから、ジョエルかジョエルかジョエル、どっちが正しいですか？Is it, I also went to a French immersion school and they called me Joel.There, that's the French way of saying my name. タイにも行った。で、タイの人たちはジョエル。サワディジョエル。When I was in Thailand, everybody calls me ジョエル。They all say hello, ジョエル。で、日本語はジョエル。ジョエル。おはようございます。ジョエルさん元気ですか？といつも言ってるんですね。Everybody says Joeru in Japanese. So which one is really my name? Is it Joel? Is it Joel? Is it Joel? Is it Joel? Or is it Joeru? I don't know. You can call me whatever you like. I like all of them.
But ただその言い方だけじゃなくて、やっぱり名前も意味があります。ですね。意味があります。
It doesn't matter how we say the name, our names have meanings. It's more difficult to know in English what the meaning of our names are.
でも私の名前は、旧約聖書からヘブライ語で、ヤハウェ、エホバは唯一の神という意味です。この EL、EL は神様、EL。で、そのヨはエホバ、ヤハウェ。
My name means Jehovah or Yahweh is God, is the only God. El in the Hebrew language is the word for God. And the Jo, the Yo part, means Jehovah. So the Israelites were saying there is only one God. So not my name means only Jehovah is God.
日本語の名前も見るとすぐわかるですね。漢字がありますから、それがすごく素敵と思います。やっぱり漢字を見て、その意味がよくわかる。で、それがいいと思います。いつも新しい赤ちゃんが生まれると、どういう名前をつけるか、いつも楽しみにしています。
In Japan, it's a lot easier to know the meaning or the purpose of a person's name.Because if you can look at the Chinese characters, if you look at the kanji, and you know the meaning of the kanji, then you can understand the meaning of the name.
聖書にもその名前がつけることはすごく大事なことだと思います。この詩編の九章の十一節にこう書いてあります。主よ皆を知る人はあなたにより頼む。あなたを尋ね求める人は見せられることがない。神様の皆を知っている人たちは、それによって神様が私たちを守っている。
I'll explain the rest of this in English in just a minute. So, this way, let me.
私たちの名前は すごく大事なことだと思います。まず自分の両親か大事な人からの祝福や祈りです。やっぱり赤ちゃんが生まれると、その赤ちゃんの存在のために何かを望んでるでしょう。こういう性格のような人になってほしい。自分の人生ね、自分の人生にこういう人になってほしい、こういうことをやってほしい。それは一つの祈りとして、一つの祝福を子供にあげているだと思います。それでも私たちにアイデンティティを与える。アツシさん、アツシという名前を聞くとやっぱりイメージがあるんですね。あ、アツシさんはこういう人だ、いつも笑顔で皆さんを温かく見ている人というイメージがあります。だから他の人に自分の名前は自分にアイデンティティを与える、関係の親しさも表す。日本は特にそうですね。名字を使おうか、下の名前を使おうか、さんを使おうか、ちゃん、くんをつけると、その関係の親しさも表している。人の名前が覚えているとその関係も持つことを表しています。様が生まれた時に、このルカによる福音書の箇所を見ると、その天使がマリアにイエスと名付けなさい、その名前がすごく大事で、イエスはまだまだ生まれてないのに、神様がマリアにこの名前、この意味、この祝福をつけてください、この衣に。マルコによる福音書でも、イエス様がその十二弟子たちを選んだ時に名前で呼ばれました。で、その上に新しい名前、ニックネームみたいな名前も名付けた。シモンはペテロ、レビはマタイとか、12人も集まった時にみんな名前で呼ばれて、みんなそのニックネームで名付けて呼ばれました。ここは使徒の働き、使徒伝行録3章と4章に集中して、僕は何回も何回もこの箇所を読んでて、特に4つのキーワードが気づきました。で、まずは祈り。1章と2章も読んだら、その祈りという言葉が出てくる。一番最初にペテロとヨハネが神殿に行って祈りのために行きました。その祈りは大事なキーワードだと思います。次は力。その祈りの中でその力を体験しました。次は聖霊。聖霊に満たされた。原稿録はその使徒の働きなんだけど、もしかして、もっといいことは聖霊の働きだと思います。その使徒、聖霊様がその使徒を通して働いたから、神様がその人を通して働いたから、聖霊という言葉もキーワードだと思います。で、最後はイエス・キリストの名による これもすごく大事なことだと思います。イエス・キリストの名による祈りました。イエス・キリストの名による力を体験しました。イエスの御名による聖霊様が入って働いて動きました。この4つのことは大事だと思います。で、最初のところでヨハネとペテロが神殿の方に行って祈りました。ヨハネとペテロはいつも一緒に仲間でずっと回っていた兄弟じゃない。ヨハネの兄弟はヤコブ、ペテロの兄弟はアンデレ。でもいつもペテロとヨハネが一緒に仲間として回っていた。一緒に伝道しに行った。でそれは面白いと思います。でこの二人は神殿に行って足が動けない方と出会って、その方はお金が欲しかった。でもその代わりにペテロとヨハネがイエスの名によるこの方を癒された。その周りの人がそれを見て、もうこの方はもう40代に入っていて、もう40歳になってからもう長く間そのまま足が動けない人から癒された人になって、やっぱりそれはすごく印象深いことだと思います。私たちはそういうことあんまり好きじゃなかった。正直に言うとこの4章で4章に入るとこの質問を聞いた。この質問はどういう権威による、誰の名前によるこの奇跡ができましたか、こういうことやったのと聞いて、から祭司たちにもそれにも気にした。誰の名前によるこれができましたかと聞いて、でペテロとヨハネは牢に入れて、またいろんな質問を聞いて、で最後にいやこの名前でもう何も言わないでと言ってたけど、ペテロとヨハネはそれを気にしなくて、やっぱりイエスの名前によるその力がある、それを伝わるしかない、それを表すしかない、しょうがない、それによってたくさんの人が神様の力を見えて、そのおかげで神様と近づいて信じることができました。だから今までの部分を英語でも言うんですけど、このそれぞれの箇所を見て、3章と4章、特にその1節から10節 の中で6節に集中して、で16節で4章、この節を全部英語に話しながらこれを見て、で特にそのイエスの名による、ルカはこの本を書いたときにそのイエスの名によるどういうメッセージを私たちに表したいのか、私たちはこのイエスの名による何を学ばれますか。 Okay, so I believe that the Bible really emphasizes the importance of name. If you look at this Psalm, Psalm 9, verse 10, those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. So knowing the name of God, being familiar, in other words, being familiar with God, we receive blessing in that relationship with Him. I believe that our names are really important. Sometimes people give their kids a name because it just sounds cool or it sounds good with your family name. But I believe that our names have much, much deeper meaning than that. For one thing, I believe that our names are a blessing or a prayer given by our parents or by somebody else who loves us. Because our names have a meaning, I think when we're born, our parents look at us and they desire for us to have some kind of character, or they desire for us to have some kind of gift, or they desire for us to become a certain type of people. And so that's a kind of blessing that we give to our children. When we give them a name, that's the very first blessing that they receive. It also gives us a sense of identity. If I say Alan Thompson, you already have lots of ideas in your mind. You have a very clear image of who Alan Thompson is. There are lots of Alans, but when I say Alan Thompson, you have a very different image of who Alan is. Okay? But our name gives us an identity. We become familiar with people because of that. It also expresses relationship. If I know your name, it means that I care about you. Do I know just your family name? Do I know you as Mr. or Miss or Mrs.? Or do I know your name? You know, when I was a teacher, before I moved to Japan, my kids used to call me Mr. O. And that was a kind of familiar term. Instead of Mr. Osborne, they just call me Mr. O. In fact, they would do Mr. O, 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 and then put their hands on their desk. And that was how we got them to get their attention in the morning. I'd just say, good morning, class. And they go, hello, Mr. O, 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 and then sit down. Anyways, it expresses relationship. And in Japanese, whether you say the person's family name or if you say their given name, if you use san, or if you use chan, or if you use kun after the name, that also gives a sense of relationship, how close you are with that person. When the angel comes and tells Mary, you are going to have a baby, she says, you are to name the baby. Or he says, you are to name the baby Jesus. There's a meaning behind the name. There's an identity, there's a blessing, there's a purpose behind the name. When Jesus chooses the 12 apostles as well, he calls them by their name. There's lots of people that are around, but he identifies 12 people by their names. And in fact, he even gives them nicknames, right? Peter's name is Simon, but Jesus gives him a different name. He says, you're going to be Simon Peter. I mean, it doesn't happen until later, but we know that he gives nicknames to the people that he's closest to. Today we're talking about Acts 3 and 4. We're going through our series of Acts. And there were four keywords that really popped out to me when I kept reading this section over and over again. The first one is prayer. Peter goes to the temple. Peter and John go to the temple to pray. When they are away from the Sanhedrin, the believers gather together again and they pray. Pray, 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 pray. I don't think that's even just a key word for this section. I think that's a key word for the book of Acts, is the word prayer. I think another one is power. There's an emphasis of power. That power is experienced through prayer. It's experienced after prayer. It's experienced through relationship with God. Thirdly is Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit. In Japanese, they call it the work of the apostles. Or in English, Acts is really short form for the Acts of the Apostles. But there's some debate about that. Because some people also say, no, it's about the Acts of the Holy Spirit. And I personally believe that. I think the key character is the Holy Spirit. It's the Holy Spirit coming and working amongst the people. He works through the apostles. He works through us. But it's God. It's God at work. It's God's power within us. And lastly, in the name of Jesus. And this is the one that sticks out the most to me from these two chapters. It's in the name of Jesus that they pray. It's in the name of Jesus that they experience power. It's in the name of Jesus that they receive the Holy Spirit. So I think this idea of name, whose name covers over you, whose name is on you, I believe that's where the power comes from. In the story, John and Peter, they seem to always stick together. They're not the brothers, but they somehow become the closest friends. And they travel around together. They serve together. They teach together. They're the ones that go to the tomb. This is what that picture is. They're on their way to the tomb because they heard from Mary Magdalene that Jesus has risen. But we see them going around together all of the time. John and Peter go to the temple to pray. And that's where they meet the crippled man, the man that cannot walk. And they look at him, and he's waiting for money. And they say, well, we don't have money, but we have something better for you. We'll give you what we do have. And that is that you are healed in the name of Jesus. The other people see that. They are absolutely amazed. Because this man is over 40 years old, and they've seen his condition. To see such a transformation, to see a healed man, there's a change. And people believe. But that gets them in trouble with the Sanhedrin. So they get thrown into prison, and then the Sanhedrin calls them in front of them to bully them. And I think it's interesting, the question that they ask. They say, by what authority and by whose name do you do this? And after asking lots more questions, they threaten them. And they say, okay, we're not going to do anything to you, but you're not allowed to preach in this name anymore. And Peter, filled with the Holy Spirit, says, I can't help it. So you do what you have to do, but I have to do this. It's irresistible. He can't withhold himself from doing what he's doing. And after that, they're set free. The believers pray, and they all experience the power of the Holy Spirit again. It says that at that point, 5,000 people had been, 5,000 men only, that's not counting women or children, but 5,000 men were gathered at that time. So it's probably at least double that if you add the women. Probably more than that. I'm going to go back into Japanese for a minute here, but this is what I'd like you to do. If you don't mind looking in Acts 3 and Acts 4 while I do this next section. And I'd like you to look at these verses, especially verse 6 in verses 1 through 10, and verses 7, 10, and 12 in verses 1 through 12 of chapter 4. But as you're looking at those verses, what I'd like you to do is I'd like you to focus on the name. How does that come up? How does Luke highlight what happens in the name of Jesus? How does prayer, how does power, how does Holy Spirit connect with name, with the name of Jesus? Okay. この間決まりました。このテーマで私はすごく楽しみにしています。神様に期待しています。 この深く交わり豊かに実るというテーマで使徒言行録を考えると、自分の人生の中に、または教会を通して私たちが自分の力による歩んでいきますか、神様の力によるいきますかという質問がすごく大事だと思います。簡単に自然に正直に言うと、僕は自分の力で歩んでいける、あ、こうやった方がいいかなになっちゃう。あ、じゃあこういう問題があればこういうふうに解決しましょう。あんまり神様と関わらなくて、自分で自分の考えで、あ、これがいいかな、あ、じゃあ教会は成長するなら、じゃあこういうプログラム始まりましょうか、どういう意見がありますかとよく言う。でもそれは神様の力ではなく、それは自分の力、自分の知識。その質問に関する皆さんもちょっと考えてほしいな。自分の力か神様の力、どっちかに歩んで生きてますか。私たち教会を通しても一人でも自分の力で実現できない。深く交わり、神様との交わり、兄弟姉妹との交わり、教会以外の人との交わり、深くなることは自分でできない。でも神様の力で何でもできる。中に実る、これは絶対に自分の力でできない。いくら頑張ってもそれはできない。中に実るは人生が変わることという意味ですね。仙台で私が一人の大学生とずっと聖書を読んでて、ずっと読んでて、もう何年間も読んでて、もういつクリスチャンになるの、ずっと頑張ってて、もう諦めるぐらいに待つときに、あの人が急に自分で神様の導きによってイエス様を受け入れますと言ってた。だから私が言ってることによるその人がクリスチャンになったことではなく、神様の愛、神様の力によるあの方の心の中に動いて変わったと思います。使徒3章と4章を読むと、もし私たち水戸教会がこういうテーマを目指してできるなら、それはイエス様の名による、聖霊様の導きで、神様の力を通して歩んでいくことが、教会は成長する。イエス様の名前による、私が礼拝する、イエス様の名前による私たちがアガペミニストリーで奉仕をする、イエスの名前による日本語をアメリカ人のメンバーに教えている、イエス様の名前による私が 愛しているまだクリスチャンになっていない家族に愛を示す。イエス様の名前による私がこの場所から出て昼ご飯を食べながらイエス様の恵みを表す。聖霊様の導き、神様の力を通してそれができると思います。最後に、私たちのアイデンティティはイエス様の名前による家族です。ミッドキリストの教会、ミッドキリストの教会、この教会は本当に素晴らしい歴史があります。いろんな方がずっと頑張ってて奉仕をしています。この教会は本当に恵まれています。今まで、今から、この家族、この教会のアイデンティティはキリストにあるアイデンティティです。そのアイデンティティがないと私たちが困ります。イエス様の名前により私たちがいます。Theme for this year is growing deeper and going beyond. And the first question that I would ask you is, do you live, do you serve, do you worship? Do you do things by your power or by the power of God? And I confess that it's really easy for me to do it very naturally by my own power, by my own habit, by my own knowledge. If there's a problem, it's easy for me to say, okay, well, let's just try this. If we do this, maybe, you know, maybe it'll fix things. Or, you know, if we want to grow, why don't we start this program or something? And that's putting the emphasis, without me even realizing it, I put the emphasis on myself instead of on God. But for all of you, are you living by the power of God? Or are you living by your own power? How are you interacting with your students? How are you interacting with their parents? How are you interacting with your coworkers? Do you believe that God has brought you here to change the life of somebody? To show love in a powerful way to somebody? I believe we cannot accomplish this goal. We cannot grow deeper with God. We cannot grow deeper with each other except by God's power. I do not believe that we can go beyond as a spiritual community here unless we do it by God's power. We absolutely must. We desperately need God. We need His power. And secondly, I think one of the keys is that we have to choose this as a faith community. It can't just be one person's decision, but each person individually must choose to become, we must become a community, and we must equally choose to do this in the name of Jesus, by the guidance of the Holy Spirit, through God's power. We can. I believe we will. But that's got to come as a community. We've got to believe in the power of God through the guidance of the Spirit, through the name of Jesus. And I believe that our identity comes from the name that we have. This church has a lot of great history. A lot of people have served. Some of you have been here a while as well and have invested
in what's happening here, but it's not by anything that any one of us do, but by the name of Jesus that we exist. And when we take Jesus out of the place of prominence and put ourselves in there, we will run into problems. So I'm encouraging us as a group to give Jesus his place again, for his name to not only be here in this group, but to be on our hearts as well. この説教で、この詩編で、この祈りで終わりたいと思います。もう1ヶ月ちょっとで僕がミトに来て、皆さんはいつもミトに泣いていますかと聞いて、皆さんは暖かいからだんだん泣いています。私の状況、私の働きは前の働きと全然違う状況です。やっぱりこの教会が大きいですねたくさん人が集まっている、あと国際的な教会ですから、それでもいろいろが変わっています。けど神様の存在がいると深く感じています。昨日の羊飼いで、もうその羊飼いはだいたい3時間ぐらいだった。でも最初の1時間半ぐらいは教会のために祈りました。すごく恵まれた時間だった。帰ってきて、やっぱり私たちが神様の手に委ねると何でも OK、 問題があっても神様がいらっしゃる、希望があります。それを楽しみにしています。For me to move to Mito has been a big transition. Everybody asks me, how are you settling into Mito? And it's been a really big change. Everybody has been very warm and has been very kind. And I'm very thankful for that. I feel very welcome. I feel very wanted by people. And I'm really thankful for everybody's graciousness in that. But it's a very different situation. This church is a big church. And it's an international church. So that just means that there's a whole lot of differences in what I do. But I am so thankful for all of you. And I'm so thankful for what God can do through us. Yesterday, the leadership gathered, and almost half of our meeting was just prayer, just praying for the church. And it was a time of power. God was there. And it was a good reminder to me that God's name, God's blessing, does rest here. And I believe that he wants to do something through us. So I want to close with this prayer, because there are many nations represented here. Ascribe to the Lord, O families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. 恵みの民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。これから私たち教会を通して、いろんな言語でも、いろんな国の人たちが集まって、神様の皆を通して、そのみんなに栄光になりますように祈っています。